何飲んでるんすか。
スターバックスの抹茶ティーラテアイス、アーモンドミルクに変更プラスホイップクリーム追加です。
食悪
なんでよ体にアーモンドミルクにして。
そうなんですか。アーモンドミルクは体にいいんですか。
うん、らしいよ。
そうなの。
うん、まあ言ったらビーガンの概念だね。全然ビーガンじゃないけどね。
よくわからないですね。
まあ何でもいいんだよ、うまけりゃ。
僕は単純にアイスコーヒーグランド。
アイスコーヒー飲まれへんもん。コーヒーで働いてたけど。入れるのも上手やで。
うん、
飲むのは嫌い。
入れられるのも上手やもんね。
おお、何のことだそれは。ここで言ったらあかんぞ、この時間に。ただ夕方でございます。
まだ夕方でございますけど。
今日ね、ライブがなくなっちゃったの。
そうらしいね。
アクア21がね、滋賀のね。
うん。
イベントを今後しないみたいな。
あ、それなんかで見たぞ。
なんかそれって私いろんな憶測が飛び交うよねみたいな。考察班カモンみたいな。
あ、まあだからいろいろあって、
うん、
とりあえずちょっとしんどくなってきたんでやめますってことじゃない、
うん、か、もしかしたら改装が入るのか今後、それのカウントダウンなのか。
そういうことね。
イオン
会場自体がっていうことね。
そうか、会場自体が閉店の可能性もあるから。
そうだよね。イオンなの。
イオンの系列でしょ確か。もう今参加に入ったでしょ。
まあだからそういうところもなかなかしんどくなってきてるってことなんじゃないの。
まあまあね、
いろいろと。いわゆるショッピングモールなんでしょ、うん、ショッピングモールの会場なんでしょ。
でも一つの文化がなんかちょっと終わっちゃったような気もしちゃうよね。
いやだからそういうのってさ、その、うん、まあもちろん今回のコロナの件もあるやろうけど、うん、それだけじゃなくて、
うん、
まあなんかいろいろ問題があんやろな、やっぱりね。
オリンピックとかかな。
オリンピックは関係ないんじゃん、滋賀では。
カヌーとかしそうじゃん、琵琶湖で。
いやいや、滋賀は会場になってないでしょ。
ああ、そうなの。
そう、
残念だな。
思いますよ、多分ね。まあやっぱり一応関東方面。
ああ、でもなんかサッカーはガンバのとこ使うって言ってなかった。
まあ名古屋じゃないな、長野ぐらいまではあんのちゃうかな。全然東北も使うし、マラソン北海道やったりするんでしょうけど、関西には多分会場ないと。
本当に。じゃあもう安全だね。私もう7月東京に行かないようにしようと思ってるもん。
ああ、そこと何か絡むわけでもないし、人がめちゃめちゃ増えるかいうとどうなんやろね。増えるんやろ。
いや、なんかでも自動的に外国人は入ってくるわけじゃん。
まあ入ってくるよね。観客が一人も来なくても、うん、まあ、マスコミと選手と関係者は入ってくるからね。
そうだ、確実に入るじゃん、
うん、
ならまあ別に強いて行かんでもいいかな。
まあまあ行く用事がなければ行く必要はないじゃないね、うん、そもそも。
そもそもだね。
うん、どうなるんかよく分かりませんけど、はい、まあやるのはやるんでしょうし。
やろう、
うん、
勝手にやってくれ。
いや、やるのはやったらいいと思うんですよ、うん、やっぱりね、うちのおかんも明日2回目ワクチンなんだけど、
うん、
やっぱりね、ワクチンが進んだおかげで、あれらしいよ、やっぱり医療関係者とか、
うん、
すごくこう感染率が下がってるらしいから、やっぱりワクチンっていうのは、まあ、効いとるんやなっていう話ですね。うん、それでもう、だって、僕らぐらいのとこまでもう来るんでね、もうほぼ来てるんで、仕事先で打てるようになる人もいるやろし、うん、あまりは、まあ、若くても打っていいですよっていうことに徐々になってきてるので、うん、まあ、お年寄りがもう打ち終わり始めてるからね。
なんか母方のじいちゃんばあちゃんまでやけど、うん、父方のばあちゃんは打ったらしくて、
うん、だからその地域にもよるよね、
うん、
若い人にも送られてくるのももうすぐそこやし、
うん、
小さいその自治体村とかさ、
うん、
町とかの、まあ、そもそも人口が小さいところはあれらしいよ、
うん、
本当に若者も打ち始めて
る。いいじゃん。でも逆に母方は鳥取市だけど、もともと群馬の地方だったんよ、
うん、
まあ、まだなんか診療所が打てる人少ないから打てへんけど、うんうん、鳥取市内の、
うん、
父方のばあちゃんは行きつけの病院がパンって打ってくれたらしくて、
そうそうそう、
なんかちょっと格差が出てるのはかわいそうやな。
まあまあそれはもうしょうがないんだけど、
うん、
スピードとしては誰が早いとかよりも、うん、とにかく打つ範囲を広げていくことが一番大事なので、ね、だから若かろうが年寄りだろうが打てる人はまず打っていくことが大事だ。
やっぱ打った方がいいんかな。私ちょっと半分怖いんだよね。私インフルエンザのワクチンを打って昔ね、うん、子供の時打ってすぐになってたからさ。
まあインフルエンザは俺はずっとワクチン打った人の方がかかりやすいとずっと思ってるんで、あれなんやけど、でもまあ今回に関しては、うん、とりあえずみんなで集団免疫を作ってバリア張りましょうってことなので、うん、つまり あなたの周りに例えば10人いて、うん、自分が打たなくても周りの9人が打ってくれてたら、あなたは守られるわけ、
う
ん、
ああそういうことか。 AT フィールド全体、
そうそうそう、 AT フィールドを勝手に周りが張ってくれるから
、ああいいね、
その中にあなたがいるから、
いいね、
そういう状況を作りましょうってことなので、
いいね、
怖い人は別に打たなくてもいいんだよ。お前打てへんやんけって揶揄する必要もないし、うん、ただ嫌やと思う人は極力少ない方が効果は出ることはもう間違いないので、それはもう証明されてるからね、うん、他の国でも打ちたい人、打てる人っていうのは早めに打っていくと、うん、効果は確実に上がっていくっていうことはもう証明されてるから、
なんかさ若い手の方がさ熱出たりのさ反応がすごいらしいね、うん、
そうそうそうそうそうそう、
高熱で立てた、やっぱ打った知り合いもやっぱ打って高熱出たって言ってたし、
医療従事者も、高熱出た腕が痛いぐらいの反応しか出てへんやけどな、逆を言えば、
まあまあまあ、
うん、逆を言えばアナフィラキシーで処理できる程度のもんしか今のところ出てない。もちろんワクチン打った直後に死ぬ人も当然いるよ、
うん、
だって打たなくても死ぬ人は死ぬ、
うん、
だけどそれが原因で死んだ人っていうのは、うん、今のところ科学的には証明されてないわけですよ、
うんうんうん、
打ったから死んだっていう証明はどこにもないわけ、
まあね、だからていうかこのさ番組さ、うん、こんなさ自治問題に対して向かう番組やったっけ。
いや知らんけどなんとなくそういう風になったから。
あのアイドルの事務所の社長さん亡くなりはったやん、
コロナ
で、まあ、ああいうの衝撃になるだから、
うん、
明日は我が身だなと思わんとあかん
か、うん、だからこの打ったから死なんわけでもないし、打ったからかからんわけでもないんやけど、まあね、みんなでそのバリア張っていきましょうってことやから、うん、まあそうやって身近な人がなっていくで、うん、俺も仕事で一緒の人がタレントさんがなったんでね、だからそういうのっていうのはなんていうのかな、難しいけどこれって、
うんうん、
いろんな意見あるから難しいけど、とりあえずこの危機的状況を脱するにはもうみんなで打って、私打ったから大丈夫です証明が出て、その人はマスク外しても飲みに行ける状況になるのが一番いいと思う。
まあね、それがいいよね、
うん、まずはだって昔の状況に戻したやろ、もう街中でマスクしてないの忘れたやろ
でもだから久々さ、匂いのついたさ不織布マスクを見かけたの、
うん、
遠征のバスの時にさ、うん、やっぱそれなりにさバスって臭いじゃん。
まあまあそうや
な、それが嫌でさ、うん、匂いのついたなっていうのが、
うん、
一時一袋でさ3枚しか入っとらんのにさ、うん、2000円とかで売っとったんよ、バカ、うん、じゃねえのとか思って、その
フレネがついてたわけ
だね。そうそうそう、うん、で今は200円ぐらいになって、うん、マスクってさ遠征の時に1枚だけ使ってさペッペッペッペしてたようなもんだったのにさ、
まあそうやね、
今は必需品っていうかな、なんかすごいないとあかんもんみたいになったのが、
あの面白いなと思うのはね、例えば俺らでも、まあ、グッズ作ったりするので、
うん、
今までやったら例えばコースター缶バッジとか、
うん、
メガネ拭きとか、
うん、
T シャツとか、
うん、
今もう広告に上がってくるのがオリジナルマスク山ほどあるやんか、いろんな会社が。
あ、でもうちも作ったよ。
作ったやろ。だからそういう業者がこれがチャンスやと思ってるから、
うん、
だけどこれみんながワクチン打ってマスクしなくなったらさ、うん、そういう業者さんどうせあんやろなと思ったりも、
まあまあまあまあまあ、まあ、印刷業の中の一環だったらいいと思うんだけど、
それ専用の機械とか入れてたら結構大変やね、
うん、私はね、中国の業者に頼む、
うん、
あれからやってる、
うん、
印刷か。
一つのそのアイテムが増えたと考えると、まあいいんじゃないのという気もするけどね。
いやもうあと半年だと思うよ、マスクグッズの売れるのも。
そうやね、極力ない方がいいしね、うん、そもそも。
そもそもね、うん、あと半年だから、あんまりいっぱい作らんとこと思ってる。
まあ、俺もあのこれ横浜ベイスターズの三浦監督番長のマスクを特注で買いまして、
うん、でかいな、
これでかいのよ、 L サイズで買いました。
やば、
ここめちゃめちゃでかいんだけど耳一体のよ、短くて
ゴムつけ直したらいいやん。
ゴムつけ直すか後ろ引っ張るかしようかなと思います、ね、 だからそういうのも、もういろんなジャンルのね、アイドルもそうやし、ミュージシャンもそうやろし、こういう野球とかスポーツ系もそうやし、いろんなところが出してますけど。
そうだ、私もだって気をつけてるのさ、帽子の横井選手のお店の MCR ファクトリーマスクやけど、うん、そんなん出ると思わへん。
そらそう、2019年末には想像もしなかったよね。
うん、で、まあ、車にさステッカーとか考えるじゃん、うん、マスクに貼る専用のステッカーってのが出てて、うん、D-MAX さんから、
あの布のやつね、剥がれへんやつや。
そう、うん、その時点でさ謎やん。T シャツとかならわかるよ、まだ。
それは今後 T シャツにも貼れますよっていうことで転用できるやつ、う
ん、でもプライベートで着られへんくなる。
それはあなたの作ってる T シャツを着てるアイドルオタクの皆さんだってそう思ってます
よ。うちの T シャツはあくまでオシャレがモットーなんで、うん、ぱっと見アイドルのあれっていう感じは見えないからね。自信を持ってそれは
いい。やっぱり外でも着れるっていうのは結構大事で、俺だから T シャツにサインってほぼ1回もしたことない
の。うちもするって確認するもん、絶対。していいのか悪いのかわからん。
それわざわざ着替え張るやん皆さん、うん、現場行ってから、うん、もうそれがめんどくさいので、うんうんうん、現場でも大体違う T シャツ着てるし俺、うんうん、どこ行く時も必ず合わせて着てるってことがないので、うん、たまにそれ何の T シャツって聞かれる時ある。未来スカートの現場で、あ、これ池本真央の T シャツですって言って。
いやでも分からんから、うち行ってたバンドの T シャツ持ってるけど、うん、現場に着て行ったことないかも。
普段着やねんな俺にとっては、仕事着やし、
まあまあまあ、
外で着てても気にならへんっていうのは。
私も多分今日も D-MAX さん T シャツ着てるけど、うん、D-1 には絶対着ていかんと思う。
逆にな。
いやなんかライツとか、うん、なんか上行くけど、なんか D1 はいろんな知り合いが多いから、そこ看護師っていう感じに見えるのも嫌やし。
競馬関係の仕事の人が、うん、ある厩舎とかある馬のグッズをもらったり、うん、それ着ていくわけにいかんと、うん、だっていろんなとこ取材するから、
うん、そう、やっぱなんか変なさスポンサーさんにここの子かっていう風につけられるよりは、うん、普通の T シャツ着ようと思って。
まあだからあなたに何かしらのスポンサーがついてるのであれば、うん、その服は着ていくやろうけれども、
ね、ないないない、ただ趣味とかあとファンの人にもらったりしたんよ。
まあまあ趣味の時はね、うん、まあいろんなそのグッズのその転用できるようなものを今のうちに作っとくっていう、マスクに印刷というよりはマスクに貼るシールは T シャツにも貼れるわけやから。
そうだよね、
うん、そういう感じでやっていく方がいいのかもしれないね、ここはね。汎用性のあるものを作った方がいいよ。
そうね、
この番組のグッズも作ろう。
オーケー。
ただどこで売んやっていう話なんで今のところ。
コミケがないからね。
コミケもないし、うちのイベントも今のところできる状況ではない、ね、
やろうよやろうよ
やろうよやろうよ。やるつもりではあるけど、
こんな中でも私すごいハッピーなことが何個かあって最近。
何、うん、ですか。
あ、 YouTube その連絡通路ドリフトあのグランプリに遊びに行ったじゃん、
うんうん、
その、まあ、YouTube がアップされたんよ。
ほうほう。
エンディングとオープニングに使われたんですよ、うん、前編後編で
歌
を、私の曲を。
おー、いいじゃないですか。
前編ではエンディング、うん、後編ではオープニングで使ってもらって、うん、オープニングは流星を使ってもらって、
うん、
通販で行ったことない秋田とか、
うん、
いろんなとこから通販が、多分ね、流星の音源を会ったことがある人はもうすでに持ってる人がほとんどだもんね。
まあまあまあ、そうね。
それを全然知らん人から注文くるってことは YouTube 効果じゃん。
うん、そういうことよね。
すごい影響力だし、ハッピーだし、うん、やっぱ知ってもらうきっかけっていうのがあったから。
そう、いや、だからやっぱりね、そのいろんなきっかけがあって、うん、どこがきっかけかって分からへんやん、
うん、
いろんなとこ発信してたり、発信してるから使ってもらってさらにその先に発信してもらえるわけで、うん、それをうまいことそのつながっていくと思っていちいちやってても、うん、無理なもんは無理で、
うん、
そう思ってないのにつながるときっていうのはやっぱ幸せ。
あのドリフトはもともとやってたし、うん、やっぱうちの可能性の一つだから、うん、すごいありがたいなと思うし、好きなこととか憧れのファンの人とコラボできとるわけじゃん、
う
ん、歌が。
そうね、
すげーとか思ってたよね。
いや、だからやっぱり今まで頑張ってきたことがね、
うん、
レイニャンが一つ一つやってきたことっていうのが、うん、それぞれが点じゃなくて線にするって難しいやん本当は、まあ、その線を作ってくれる人との出会いやったり、うん、その線を伸ばしてくれる人がきっかけになったりするっていうのは、うん、やってきた証ですよ、
ね、
その点をちゃんと作ってきたからだよ。
なんか星座みたいになればいいね。まっすぐじゃなくていいけどさ、つなげたらさ形になったみたいになればいいかな。結果オーライじゃん、うん、星座って結構
まっすぐやったらドリフトにならへんから、やっぱり北斗七星ぐらい曲がってないとドリフトできんで。
ほんまやな。まんじきらなの
ギューって言ってもらわんと飽きません
けど、坂道下らなあかんしな。
そうです、何かのきっかけっていうのをずっとやってきて、まあ俺も全然身にはなってないけどね、うん、一つ一つやってきたことっていうのは、それでもやってきたことで友達になった人とか、うん、やってきたことでラジオ聞いてもらうようになったりとかっていうのは、うん、ほんの小さい薄いもんではあるけど、うん、それがドンってなるにはまだもう一つ何かのステップがきっといるんやけど、まあなかなかわからんよね。
いや何かな、でもこのチャンネルさんともその連絡ツールでお会いしてお話ししたの以来会ってないから、うん、今度なんか生配信があるのを見たりとかして、うんうん、まあ、ちょっとずつちょっとずつ、
そうです、
コラボもしたいねって話もできたし、
力いっぱいやることは当然大事やけど、うん、力いっぱいやっててあかん時って結構ショック大きかったりするやん。自然体でさ、スワーッとやってると向こうが拾い上げてくれた時の幸せっていうのがものすごく大きいので、まあ俺は結構まあ力いっぱいやれるならやったらいいけど、自然体ってすごく大事やなと思うんですね。
真面目になりすぎるから私、うん、動員のこととかもこう
また考えすぎやね、考えすぎやね、真面目になりすぎるというかね、ちょっと頭でっかちで考えすぎる。
いやだって考えちゃうよ。
いやそれは分かりますよ、そんな時間がめちゃめちゃ無限にあるわけでもないのでね、
うん、分かりますけど、なんか心ない言葉選びをする反応が多くて、
う
ん、
まあそういう人は多いでしょう。
その通りだけど、うん、その言い方って、うん、すごくいろいろ返していくと、うん、ついでじゃないと見てくれへん存在なんかなとか、私の歌そんなに興味ないんかなっていう自信がなくなっていっちゃうから辛くなっちゃう。
あ、
なんか
難しいな。
ここまで言ったら、まあ、遠征っていうのはお金かかるから、うん、あれやけど時間的に厳しいですとか、うん、交通費とか交通の病を考えると往復が厳しいです、それならわかんねん、その通りだわ、うん、と思う、うん、だけどなんかその行った帰りにこういうことできんからメリットがないからやめますって、それで私に会うことにメリットじゃなく、私に会った後のそれがないとあかんのみたいな感じになって、気悪いじゃんそれって。
簡単に言うと、まあ、レイニャには失礼な話、メリットないんやろな。
そう、
その人にとっては
平気で送って、
それが言っていい思われてるの。
言ったらあかんぐらいのオーラでさ接したらさ、ほんまにちょっと清潔なこと言いそうやからさ我慢してんねん。ツイキャスとかでさ予約をなんか渋ったふりをするやつおった時に、私めちゃくちゃ怒ってもうてん、うん、ここまで怒るかぐらい怒ってしまって、うん、正直もう言ったけど、はっきりそういうの嫌いやねんつって。
まあファン側、俺もファン側でもあるのであれねんけど、まあある意味気に引きたいっていうのと、うん、本当に興味がないっていうのとあって、まあ興味があるっていうの。
でも全く興味がない人やったらいいけど、なんかちょっかい出すやつとか、
そのなんか気に引きたい、うん、結局は行かれへんねんっていうことって言う必要ないってよく言うやん、うん、
普段しとる人がな、うん、行かれへんっていうのはな分かんねん。
そうそうそうそうそう
そ
う、
それ分かるやん。
分かる分かる。
だけどライブにも来たことない人がライブ期待してますとか言われて、うん、お前来おへんやんと思った時イラッとするし、なんかその時間は寝てますとかさ、追加コメントもせえへんし見えへんのにさ、うん、その時間は寝てますとかさ、追加期待してますとかさ、お前何もせえへんやんと思ったらイライラしちゃう。
そういう人ってね、そのツイッターでも発信するやん、うん、マジョリティじゃないノイズ、うん、サイレントマジョリティっていうのがいいんだね、うん、やっぱり感じにくいやん、サイレントマジョリティ、うん、当たり前やけどサイレントなんやから、うん、感じさせてくれへんやん。ふと思った時に、例えばテレビとかラジオとか俺よく聞くけど、うん、ラジオおもろいなと思ってるけどさ、メール送ったことないわけよそのラジオ、うん、俺も、俺が送ってないってことで、俺がやってるラジオにも、まあ、送ってこないよね、うん、つまりそのサイレントやけど楽しんでくれてる層っていうのがいて、特にやっぱりツイキャスとか人数が分かったりとかライブとかそこに顔が見えてるとかいうところで活動してるから感じにくいと思うけど、さっきのその YouTube のあれで使われてて興味を持って CD 買ってくれるっていう、買うてくれてやからもうサイレントではないんだけど、サイレントにこの曲いいなと思ってる層が確実にいるってことですよ、
ね、
感じれない、
う
んうん、 でここの感じれないけどいるっていうところにどんだけ波及できるかっていうことを本当は俺もできひんやけど大事にした方がいい。
まあね、それを考えとったら嫌だし、うん、SNS 嫌いになっちゃうし、
わかるわかるわかるよ、すごくよくわかる。
コロナで余計
そう
なんか SNS を見たり、
う
ん、ウェブっていうものでの作戦を考えるようになってから余計しんどくなっちゃったかもしれない、
うん、例えば質問箱とか置いてて、うん、言うたら何も名乗らずに質問を送ってくるっていう、うん、まあ、もうサイレントじゃない人がいるわけよ、うん、でもあ俺のこと嫌いで送ってくるのかなみたいな質問箱もあるわけ、
あるあるある、
中に。でもまあ、それはもう答えで跳ねといたらいいんだって。
うち全部答えてあげて、うん、もう全部答えてあげるから、
うん、俺もそうしてて。でも
で質問箱は気にならんのよ、誰か知らんから。
じゃあそれでね、俺はねラジオでね質問箱の答えをラジオで言うてから書くのね、うんうん、でラジオで言うのに全部ラジオで答えるんやけど、うん、もうめんどくさいのは はいはいぐらいにしとるやん、
うん、
ほんなら質問によってテンションが違うのは何でですかって書かれたら、うん、あテンション低いの悪いからもう答えませんにしたのよ。
あーそういうことか、
うん、
全部にテンション低いから何も書か
れない。いやだから自分に興味を持ってて、うん、その興味っていうのが好きな興味なのか嫌いの興味なのかって、うん、よく言う無関心よりはマシって言うけどさ、
うん、
いやそれやったら無関心でいてほしいわって時もあるよね。
あるある、めっちゃある。中途半端なヤジとかさいらんからさ、うん、今の仕事をしてなかったら多分 SNS でまあまあ炎上するぐらい爆発してた。
うん、ラジオとかと違って、うん、やっぱりレイニャンはほんまに顔見てなんぼやし、
うん、
まあ言うたら物販来てもらってなんぼやし、
そうね
っていうところでやってるから俺のネットラジオとは違うとは思うけど、うん、あとはその感じられるためには自分が行けるシーンをちょっとずつ変えていくしかない。
そうでも変わっていったよちょっとずつ、うん、うちももう本当にアイドル現場だけだったのがシンガーとかレゲエとかもおるような人、うん、でたらこの前もそのメガリューのメガホンさんと一緒に出たりとか、うん、やっぱそういう風にしていくことっていろんな音楽でご飯を食べるって人たちの話し合ったり、うん、展開っていうのも聞けたし勉強になるし、やっぱアイドルってどこまで行ってもさこうレール敷かれてる頃がほとんどで、
うん、
自分の意思でめっちゃ計画してるっていうより大人の意思で動いてる頃が多いから、うん、まあ、そういうので勉強になるなと思ったし、
同じ人たちとずっとここのライブに行ったらいるみたいな、それはそれで必要やけど、
うん、
一押しではないけど物販来てくれる人ももちろんいるからね、うんうんうん、だけど全然知らんところにそうやって種をまいていくと、
うん、
あの子おもろいなヒットなっていくやろし、うん、そうじゃないシーンのファンがアイドルの現場にも来てくれるようになるやろから
だね。
それはでもねほんま一歩ずつやで、今残念ながらコロナのせいでかなりの一トン差、でかい一トン差があるから、うん、なかなか今後そうやっていくのって難しいけど、うん、そういうことをしていくことが、まあ、今後に絶対つながっていくとは思う。
まあね、
うん、
そう思ってやらんとやっとらんねんよね。
そらそう、そらそう、そらそう。俺が言うてること全部俺自分に跳ね返って帰ってきてるからさ、
ブーメランやそれ、
ブーメランブーメラン、もうガスガス刺さってるから、ここ
やば、ウルトラマンセブンや。
ウルトラセブンな、ウルトラセブン
じゃ、ウルトラマンって言ってなんだっけと思って出てくる、太郎って人になって
アイスラッガーね。太郎のは取れへんねん、あれセブンのは取れへん。大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
でもさ直結のさ ウルトラの父と母のさ子供太郎しかおらんのやろ。
そうですよ。
あと親戚みたいなもんやろ。
ガンダムと一緒で、うん、学術的に考えた時にどれが本当かっていうのをどこにするのかがわからへんけど、うん、いわゆるそのレッド族って、うん、太郎とかレッド族の人なんだと思う、うん、普通のウルトラマンはちょっと族が違うわけ、うん、でレオとアストラっていう兄弟は、うん、L77 星っていう別の星の人たちなん
だ
ね。
おお、
一応その昭和のあの時のウルトラマンの設定としてはそんな感
じ、うんうん、確かにあなたは78歳の人じゃないね。
でウルトラキングっていうの、
うん、
このキングは父のお父さんではないのか、多分
複雑やな、
複雑なの、
天皇家よりも難しいぞ。
でゾフィーはウルトラマンの警備隊みたいなのがいて、そこの隊長がゾフィー
なで、アルソックみたいな感じ、
アルソック、アルソックかな分からんけどでその隊の隊長で、うん、そこの隊員の一人がウルトラマンであり、ウルトラセブンもしかしたらまたちょっと別の隊なのかもしれないかなって感じ。
なんかああいう見た目だけど違うみたいな感じだね、
うん、
なんか人類みたいな感じやけど、うん、黒人ごと白人ごと黄色人種ごとみたいな感じだよね。
人種みたいなもんやと思ったら分かりやすいんじゃないの、うん、だから太郎とセブンは一応レッド族で一緒のはず、
まあ、一緒やけど、
でも父の息子ではないセブン。
あ、
まあ、でもこれもガンダムと本当に一緒で、いろんな漫画とかで作られた設定がぐっちゃぐちゃなんで、どれを統一見解とするかっていうのは円谷プロが一応史実としてまとめてるはずなんで。
もうでもあんまそういうの考えたら思わないよね、ああいうヒーローものは。
でもガンダムなんかは本当にガンダム史、うん、宇宙世紀をまとめて本当に歴史としてやってる部門がバンダイの中にあるの。バンダイズの中かバンダイの中にある。
あ、すごい。
だからこの設定っていうのはこの小説家が勝手にやったものやから関係ありません、
うん、
この設定はちゃんとその史実として扱いますっていうことがそれぞれあって、
そう思うとさ、マクロスちゃんと辻褄合ってるね、偉いね。
マクロスって俺でもさ、いわゆる普通のマクロスしか知らないの。
それからセブンができて、
セブンができて
フロンティアができて、
フロンティアできてデルタができるわけです
。デルタは見てなんか分からんけど、フロンティアっていうのが25周年の記念作ったから、うん、その OVA も含めて全部辻褄代わりになっとる
ん
よ。
あ、そうなの。
OVA の出てくるマオノームっていうのがあるんだけど、うんうんうん、マオノームの孫がシェリルノームとか、
お
ランカリーは、うん、ミンミンメイの、
うん、系統なんやな、
系統
だから仲介で働いてるな
とか、うん、ランシェメイっていうのがお母さんなの、
うんうんうん、
ミンミンメイじゃん、ランシェメイじゃん、うんうんうん、っていうのでちょっとずつこう、
あ、そういうあれがある
ね。そうで、ランカリーのリーはオズマリーっていうのに引き取られたからランカリーだけど、うん、ランカメイだったかもしれないと思ったら、あ、
とかそういうことも匂わせながらやってやるってことね。そうそうそうそう、
超時空シンデレラっていう名前がついて、うん、なんかは愛覚えてますかを歌うので、
まあね、マクロスはね、ある意味ありがたいことに、うん、本数が作られてないから
そうね、
うん、史実をね統一しやすいんだ、
うん、
でもガンダムってね、ガンダムがあってゼータガンダムがあってダブルゼータ、逆襲のシャアぐらいまでは富野が作った完璧なその史実の中にあるんだけど、うんうんうんうん、いわゆる宇宙世紀シリーズとは違う G ガンダムとかウィングとかができて、どんどん話がややこしになっていくわけ、
うんうんうん、
ガンダム同士が戦ったりとか、だんだんそのバンダイさんの意向でトミノ関係なくなってくると全然話が、
あれよね、仮面ライダーと一緒よね。
仮面ライダーでもウルトラマンでも全部一緒、全部バンダイの意向なの
やばいよ。
いかにおもちゃを売るかっていうことからスタートしてるから、
おもちゃを売ることを考えようかな
バンダイの牙城って本当にすごくて、こんな話前もしたかもしれへんけど、ウルトラマン、ガンダム、仮面ライダー、プリキュアとか、もう本当に子供のおもちゃってほとんどバンダイが牛耳ってるわけ。
そうだよね。
しかも子供のおもちゃ違って、大人の遊ぶそのプラモデルとかのフィギュアとかも全部バンダイが握ってる。
プレバンとかだって大人のおもちゃやもんね。
そうです。バンダイがどう考えてるかでアニメの展開が変わっていく。
おっと、
有名なんで言うとガンダムがね、当初全然おもちゃも売れなかったし、
うんうんうん、
アニメも低調やったわけ、うん、実際打ち切られてるし、
うんうん、
ガンダムって合体ロボでもなんでもない、
うん、
で当時まではもう5つのマシンが合体するみたいなおもちゃが売れるアニメが主流やったから、ロボットアニメっていうのは、
超合金なやつだな。
そうだから合心はせえへんけど、 例えばマジンガー Z やったらコバーパイルだが頭にくっつくとか、
はいはいはいはい、
そんなんがあるや
ん。
ところがガンダムはそういうのないから、うん、わざわざ体をこう分離して下ろしてコアファイター空中で乾燥するシーンをいっぱい作ったよ。CM 明けそのシーンばっかりにしたのは
そうな
んバンダイの意向。じゃあ合体ロボであるっていうことを強調せえと、ふざけんなと、そんなわけのかな一つ目の敵ロボばっかり作りやがって。
ほんまよね。
だって打ち切られて1年後ぐらいやで、ガンプラが急激にブームになったんで。放送中じゃないのよ。放送中は全然盛り上がってない。子供には難しすぎて。
そうよね。
戦争の話や。
戦争もなかったんだ。マクロスもさ、人類とさ、宇宙外生命体のバトルだったりするじゃん。ゼントラーディの戦いとか、
う
ん
う
ん、
ゼントラーディも結局はもともと人間やったんちゃうかみたいなことにはなっていくんやけど、
そうそう、
後半はね。でも結局地球外生命体が悪いやつでやってきてやっつけるんやっていうのが、うん、それまではずっとそうやった、
うんうん、
悪い宇宙人。それを富野が変えたわけです。特に東証ダイモスとかコンバトラーじゃなくてボルテス5、
うんうんうん、
あの辺りからどうも不穏な雰囲気になってきて敵キャラにまず人気が出たり、敵キャラがものすごく悲しい境遇やったりとか、そういうことになってってだんだん変わっていって、もう満を持してガンダム、イデオン、ダグラム、ボトムズ、まあ、ダグラム、ボトムズは富野ではないんだけど同じ存在。
シャアみたいなもんやな。シャア人気やもんね。パチンコにもなったじゃん、逆襲のシャアって言って。シャア代で
というかもうガンダムっていうのは北斗の拳、エヴァンゲリオンと並ぶパチンコパチスロ代の、まあ、王道なんで。
そうね。あとは花の毛で、最近ガロがね人気よ。ずっと
ガロはね一時期一旦なくなったんやけど、また復活してきた。
ガロはね出すぎたのよ最初、うん、1号機が、
うん、
で2号機で落ちて人気も落ちたけど、マックスもなくなったし、パチンコは大丈夫ってすごい強いから情報働いてたからパチンコ屋さんで。
あの数で言うと北斗の拳が一番多分多いやと思うの、
うん、
で次が
エヴァンゲリオン。
まあ、いやそ関係ないのは別として、あのアニメとかと関係ないのは別として、オリジナル の, そのそれぞれっていうのはね、うん、あるんやけど、やっぱりなんでアニメがね多いかっていうと、認可が降りるのが時間かかんねんな。
あ、
だからアイドルとかね、篠崎愛のなんとかとかね、
うん、
アイドリングがパチンコになってたりするんだけど、
うんうんうん、
アイドリングのパチンコなんてその時21歳以上だけメンバーの中で、
うんうんうん、
でやったんやけど、認可降りるのに3年ぐらいかかったから、うん、結構みんな卒業してたりとか、
うんうんうん、旬じゃなくなっちゃうんだよね。
そういうこと。だからアニメは旬関係ないから、うん、いけるんです。
しかもリアルタイムのアニメじゃなかったら余計だよね。
そういうこと、そういうこと。例えば海物語でいうとアグネスラムの海物語とかは、
うんうん、
もうアグネスラム自体が昔のコンテンツや。
そうね、
うん、今言うたらさ、例えば夜遊びのパチンコ、
うん、
アドノとか言うて、うん、そのミュージシャンのやつを作ろうとするとしたら3年後もう売れてない可能性があるやん。エイトのとかです。
だから昔のアーティストはね、 X 浜崎あゆみ、
そういうこと、そういうこと、そういう
こと、そういうこと。
だから古いの
やつも、あ、あった、石川さゆり。
石川さゆりよ、
あったよ。
あった、
天城越えのやつ。
いいね、天城越えのパチスロってすごい。
ただ天城越えっていう CM のやつがあった
よ天城越えって言ったら当たんの
確か、多分ボーンとして天城越えだった気がする。
それとね、冬のソナタの成功があって、
うんうん、うん、
冬のソナタのおかげで今までパチンコなんかやったことのないおばちゃんたちが大量にパチンコ業界に流れてきた。
でもソナタの以降に天国の階段とか K-POP のやったけど、ソナタ以外何も売れんかった。
そうだからまたソナタ出てるからね。
出た出た。
新しい冬のソナタが10年ぶりぐらいに冬のソナタのパチンコ台っていうのが
絶対4を2って当たるのにな当たり方一緒やのに物語も増えてないじゃん、別に続編ないじゃん。
そうそう、
だいたい展開したのにドワンドワンドワンってボタンを押してで4を2って当たるのは変わらんくせにずっと出るからな。
だから好きなの見たいのよね。
あと最近バジリスク出たわ。そういや、
バジリスクはずっと出とる。
桜花忍法帳が出てたわ。
ほんま、桜花忍法帳バージョンが出て
た。出た
アニメとかのパチンコもなかったからね。
なかったね。
もともとはその羽台って言って、とりあえず入ったら開くみたいな、うん、 台が、まあ、元々の台で、そこからフィーバー出たけど、ただ数字が回るだけとか、液晶画面がついて、
ね、私は XJAPAN っていうのを鳥取の頃に言って、でもそれで X の曲は知った。
まあ、そういうのあるよ。番長とか吉宗とかの身に染みとるからな。思わず中古で CD 買うと
か。そこにあるかもしれない。
パンパラパラララパラララパラララみたいなや
つ。そっちか。
あの各編入ろうとしてる。
ミサオチャンスみたいな。
ミサオチャンスいいですね。ボクシングのね、赤い方で殴れよというのに白い方で殴る。
へえ、そうなんや。
赤い方で殴ったらチャンスが大きい。
まあ赤って大体チャンスだ
もんね。ね、紫がとかやっぱり虹色とか。あ、
虹は大体確定だからね。
ゼブラ柄とかね。
それ開催によって違うね。
はいろいろある、
ね。ゼブラってどこやったっけ？ゼブラは、ね、あれじゃない、京楽ゼブラじゃないかな。
メーカーまで分かりませんけど。
いや結構ある。なんか三京は昔、今はフルーツ柄なんよ。
あ、そうなの。
だけど前は違う柄やったよ。キリン柄とか。
キリン、ジラフ柄もあるね。
あ、じゃあジラフは、どこやったかな。あそこや、時刻、富士少女。
富士少女。
で、ゼブラが。
ここにボールついてるやつ。
そうそう。
あんなんなかなか叩かしてくれへん。あのもう呪音とかさ、リングとかさ、あれ来たら暑いなあ言って、それですぐ終わった時のショックよ。
あとさ、ガロの剣刺した時にさ、暗くなるじゃん、ドーンって、あの時の絶望の顔見たらさ、かわいそうになるよ、店員してる時にさ、もうすごいハマっとるんよ、うん、天井ないからさ、パチンコは。で、800ぐらい回っとって、多分1日おったと思うんよ、すごい、やっと来たと思って、ふってしてドーンって落ちた時の。すごい
ね、んや、
そう、すごい顔
来たーと思って、この暗闇に自分の顔が映ってるわけ。
さあ、お客さんの顔映ってて、うい死ぬんちゃうわこの人みたいな。
まあ逆にあのフィーバーが初め出た時ね、うん、もうそれこそ50年ぐらい前の、うん、40年50年前の話、
生まれとらんわ。
777で当たってさ、うおー言ってそのまま血管切れて死んだとか。
やば
いな。そこまで喜ぶかっていうね。
でもやっぱりパチンコっていうののギャンブル性が減ったのってやっぱり乱闘とか多かったじゃん、昭和後半からさ、平成初期って。
大体あのオセっていうボタン自体が、うん、それあるまではみんなバンバン殴っとったからな、うん、オバハンとかももう7クルクルクルクルクルクルってまた
バンバンバンって海物語なやるおばちゃんらってやたら多いよな、そういうの。
叩くの。だからそれを叩かさんためにボタンつけたんや。
でも今の過激な演出って人間心理学の問題で、高揚感と絶望感っていうのでずっと引きつけてしまうっていうのをメインにしてるから、あの演出が良くないよね。
まあだから匂いだけ嗅がすからね、
うん、匂わせ
出るぞ出るぞっていう匂わせをずっと嗅がせ続けて出さへん。
でも出さへん、出る台か出へん台か最近分かるなった。
ほんま、
激アツな演出で外す台は大体もう当たらん、うんうん、
あーまあまあね、
ここまで条件揃って多分 70% やけど、うん、その70%のうちの 30% に当たるってことはすごい可能性が低い台ってことになって、
うん、まあでもね、あれももういろんなこと言うで、店でもう当たらんようにするボタンがついてるとか、ね、いろんなこと言うけど
遠隔は無理、
うん、遠隔じゃなくて一個一個の岡野さんってさ、うん、クズ芸人の人がよく言うてますけど、うんうん、この中に400枚の紙が入ってる、うんうん、当たり1個だけです、外れました、これをもう一度戻しますって毎回400にして1個1個抜いて399、398って減らしていくんじゃなくて、また400に戻して抽選してる
って。そうそうそうそう、
それはね、そんな簡単じゃないよ。
だけどもっと大元にパチンコ店がホールコンピューターっていうので、うん、1日の売り上げ予算を決めてんのね。
まあまあそらそう、
それが配分されとるから余計もっと厳しくなっちゃうから、う
ん、でね、設定がいい台には桜が座っとったりするからね。
でもね、うちスロットの台買ったんよ。
お
う、フロンティアが好きすぎて今はもうないんだけどね、う手放したから、う6にしとったけど、
うるさいからな、あれな。
じゃ静かやね
ん、ま、
パチンコの台の方がさ、あのギミックがうるせえ。
あ、確かにね、
ガシャガシャうるせえ、
うん、確かに。
で6にしとったんよ、うん、当たらん当たらん、確変も続かんし、
そうやな、
あの確率論はあの設定とかはない、当たるときは当たるし、
そうやねん。だから昔のね5号機ぐらいまで、まあ、4号機なんか特にそうやけど、うん、ほんま設定命で6か5やったらほんまに当たったらドンとくんねんけど、うん、今設定2だろうが続くときは続くねん。
でも偶数奇数によるって言うよね。
それもあるね。あるみたいね。
何でもいいわもう、うん、パチンコ行かへんくなったもん。
あ、そっか。ほんまに昔ほどやっぱりギャンブル性が少なくなった分お客さんも減ってるし、
いつか挿入歌で使ってもらいたいね。
あ、いいですね。パチンコは使ってもらえるといいよ
ね。
うん、大きいよ。配分が大きいよ。
でもねこうやってさ楽曲をさ今回の YouTube に使ってもらってもあれやけどさ、うん、嬉しいね。自分と関係ないところで使ってもら
う。いや、そう結構本当にそうやと思うよ。例えばこの番組であなたの曲使ってることと、うん、全く意味合いが違うやん、
うん、
あなたが喋ってない、うん、出てないでも使わせてほしいって依頼が来て、うん、ちょっと予算ないんです、うん、お金は出せないんですって言われたとしても、うん、そこで使ってもらってそれが何万何十万と回るような YouTube やとしたら、うん、それはそれだけで大きいよね、う
ん、エンディングのやつで13万でオープニングのやつが先週やったから、うん、まあ、8万弱ぐらい、
うん、
もあったらすごくない。
だからそうやって知られるっていうのは大きい、
うん、
全然あなたと関係ないところない、
うん、でそのチャンネルの人が、
うん、
この子があの挿入歌を歌ってくれましたっていうのも、うん、ツイッターでやってくれたから、それでフォロワーが30人ぐらい一気に
ポーンって増えたから、
いいじゃない。もうそれでもありがたいよね。わしからしたらもう
パチンコとかを限定する必要はなくて、うん、使いたいってなるかならへんかってだよ。
じゃあパチンコが出てる台の歌ってみたを旬で入れると伸びる、
う
ん、
お
シンフォギアの2が出る前にシンフォギアの歌を入れたんよ、
うん、
めっちゃ伸びた。
うーん、
1万2000ぐらい回ったもん。
好きな人は好きやからね。
そう
やってね。
で関連するやん、シンフォギアの実機が見たいけど歌ってみたが関連で出てくるから、シンフォギアだったら、
それはもう
それでめっちゃ上がって出た、うん、
話がねボーンと戻るけど、うん、やっぱり地道にやっててどこかに引っかかってそこがすくい上げてくれるかっていうのを、
うん、
もう残念ながら釣りと一緒で待つしかないんでね。
対抗棒するわ頑張って。
だから糸垂らしてなければ一生無理やけど、うん、ずっと投げ続けで糸垂らしてればどっかから引っかかる可能性があるってことは、
ね、
やっとかなあかんけど釣り上げるためには待つしかないって、
うん、
もうここってもう多分真理やと思うで、うん、相反してるようで。当然その自分から能動的にやり続けなあかんけど、能動的なだけで引っかかるわけじゃないからね。
そうね、
うん、待ちは絶対、
うんうん、
そのタイミングが絶対必要
な。納得はうち、出しまーすは
歌ったらあかんのですよ。
あ、OK。
大魔王ラジオチャンネル。
ということで、
はい、メッセージ届いてるそうでして、
メールいただきましたけれども、
いっぱい来た。100件ぐらい来た。
100件も来たらええな。
な。
一人が100件でももし来たらいいよ。でも、はい、うん、2つも送ってくれる人がいたんで。
イエ
イ。F ちゃんでございますけれども、
はい。
オタマニアでオフ会しましょう。
おいいね。
枚方の橋の下で。
平方の橋の下、
ね、
どうやって行ったらいいか分からない。
大魔王が大魔王バーベキューをやってたんですよ、平方大橋の下で。だからそのことを言って、
ヨドバシの上でできるやん。
ヨドバシの上でできる。
今バーベキューできたんよ。
あ、そうなんや。
下 の, あのスーパーでその上でやる人は下で安くで買えんねん、材料が。で上で持って上がってやるっていう。
あの下になんかドームみたいなあるや、ヨドバシの。あれとは違うの。
屋上に
フット
サルと、
うん、
バーベキューとかでき
た。こんなんできたん？やるか。
やろうか。持参してみんなで。
持参して。
足りんかったら買いに行けばいいしな。
いいですね。
便利じゃん。
いいですね。それ面白いな。
駐車場もあるし、駅からも近いし。
まあ俺ね、ずっと自分で大魔王バーベキューってみんな仲間集めてやってたけど、網で焼いた肉を1枚も出さないっていうバーベキューなの。
やば、焼けよ。
オールダッチオーブンなので、揚げ物とかピザとか。そういうものを中心に
何でも食え、ストボも持ち込んでいいわけやからさ。
ダッチオーブン持ってっていい。
もういいし、マクドも食べる。
あ、そう。それやったらマクドでオフ会したらいいと思う。
で外で食べる方がいい。マクド焼けれるやん。
マクド焼くのもう一回焦げ焦げない。F ちゃんからもう一つですけど、うん、バンド編成でメタルフェスに殴り込みをかけてください。
あ、それ考えててオファーがちょっと今なくて、
うん、まあフェス自体がね、
うん、フェスとはつながってるのがあるんで、うん、1個あのイートザロックっていう滋賀のフェスの主催さんとは仲良くさせてもらってるので、
うん、
まあ、そこに何かしらっていうのはお話をずっとさせてもらってるので、
ね、バンド編成の方がいいけどね。
あ、その時はバンドでやろうと思ってる。
うん、さっきもしつこく言うてるように糸垂らす場所を変えていかないとね、うん、どこに魚いるか分かりません。
じゃ考えたんよ、いろいろと。ただ、うん、そのフットワークが減っちゃったり、うん、いろんなお金の面とかでも不便だなって思うところがあって、
まあ、まだまだちょっと動きにくい時期でもあるんだよね、うん、オープニングになぜか真面目な話になりましたけど、うん、みんながワクチンを打てばもしかしたらもっと好転する今年の年末にはやってきてるかもしれない、
まあ、来年だね、来年以降は考えたいね、
うん、いろいろとやれることをやっていけばいいと思いますが、ね、もう一つベルチーさんですが、
お、ベルチーさん、
レイニャン大魔王さん、こんにちは。
こんにちは。
もうすぐ21年上半期が終わりますが、はい、この半年で嬉しかったことをあるだけ教えてください。以上です。
じゃ最初に言ってよ、うち行ったしたっけ。
ほんまやな、嬉しいことってねなかなかないんですけどね、うん、何やろうな、うん、今年の前半で嬉しかったことかなあ
でうち最近じゃないけど、うん、まあ、今年結構意外と、うん、ライブできひんからこそ、うん、いろいろとできたこともあったから、うん、D1 を見に行くっていうことも、うん、やっぱりライブがないから週末が空いて行こうかなって思えたっていうのもあるし、まあ、まあ それを知り合えた人も多かったし、うん、あと最近ゴルフを再開して、
やってる言ってたね、
すぐやめちゃったから昔10年ぐらい前に、うんうんうんうん、150ちょっとぐらいがさマックスでよかったな、スコアが、うんうん、切ったよ、150より減ったよ、
いいね、
139まで減ったよ。
じゃあもう今年の年末には85ぐらいよね、
うん、そう、そこの辺の社長さんボコスがやったから
そやな、俺あの最近フリークさんのライブによく行くんですよ。
フリークさん、
フリークっていう事務所があってね、うんうん、今アイドルライブでこのコロナ禍の中一番ライブやってるとこですけど、うんうん、まあ大阪でいうとワッツサークルさんとか、うんうん、名古屋の16シャニムニパレとか、うんうん、ネコプラとかいっぱいいるんですけど、まあ、そこによく行くんです。
なんでうちんとこ来おへんの。
それは興味ないから、ね、
最低
いやなかなか行ける機会がないんですよ。
やがましいわ明日来い
いやでも本当にそのそれこそマオマオとか、
うんうんうん、
まあミラスカさん、明日ミラスカさん僕予約取ってだいぶ前からワンピラ決まってたん
だよ、ね、知ってる、もう分かったそれは。
でね、まあ家ハピさんとかね、うんうん、なかなかこうライブがない中、フリークさんは結構定期的にやってくれるんで、うん、ツイッターでしか知らんかった、うん、僕の推しと結構最近はよく会えるので、
ハッピーだね。
ハッピー、ね、そこはハッピーだね、本当に。まあ僕が一緒にやってるドロータ工場のね、うん、ヨッシーさんなんかはね、もう徳島でほとんど軟禁状態で、うん、県外にも出られないので仕事の関係もあって、そんな中やっぱり現場があるってまあありがたいなと思うよ、本当に。
私も今週週4やったしさ、ライブ、うんうん、増えた、本当に
ちょっとずつ増えてきてるよね、うん、
増やすしかないね。
いやそうそうそうそう、そ
のね、
まあいろんなこと言われて、そら自粛しなさい言われて、うん、自粛するのももちろん大事な部分もあるけど、うん、そうも言うてられへんね。
そう、いろいろ、
うん、そうも言うてられへんから、できることはやっていかなあかんやろなと、うん、思いますけどね。まあまあそんなこんなですよ。まあなかなかプライベートで幸せなことはない
ですえ、ライブでめっちゃハッピーがまだ少ないけど、うん、セーターもなくなったし今年は、
うん、
まあ、でも徐々にいいことをもっと見つけて、下半期はいいことを見つけていけたらいいなと思いますね。
ちょっとずつできたらいいね、
うんうんうん、
うん、もうそんなさっきも言いましたけど、そんな急いですごいことにはきっとならないけど、
そうね、もう交代せんかったらいいかなと思って。
そうやな、この番組のイベントも言うてるように、うん、まあ、夏ぐらいからはできるんちゃ
う、うん、うん、していこう、
していきたいなと思いますので、ついてこれる人はついてみてください。
本当やね。
これ大事なのはついてこれる人はぜひついてきてくださいが大事かなと思います。
それはありますね。
うん、
いやもうついてこいよ。
つい
てこれるやつだけついてこいってセリフがあったわ。新フォギュアで。
あ、そうなの。ついてこれへんとかついてくる気がない人はまあまあそれはそれでついてこなくて、まあ、見守っておいていただいたら結構でございます。
そうね、
ついてこれる人はついてきていただければ嬉しいなと思います。ツイッター上でワックスの明石さんもまたイベント何かあったら相談しますと僕にも言ってくれたんで。
いいやいいやいいやしていこう。
なんかいろいろとやっていってそれがね規模も大きくできるなら、
ね、
大きくしていけたらいいですね、うん、はい、まあ、ぼちぼちやっていきましょう。
はい、
はい、夏を機会に ね、
そうね、
ケーキに頑張っていきたいと思いますので、また来月このラジオも頑張っていきます。
はい、
よろしくお願いします。お相手は大魔王
とネイニャンでした。
バイバイバイ
バイバイ。
この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。